はい、始まりました16期会議 Z でシャープ94ということでして、はい、なんか お久しぶりという、
はい、
だから前回ちょっと、はいはいはいはい、あれでしたね、あの3本撮りっていうなんか変な感じで、うん、で今日俺は急遽1本撮りやと思って来たらまさかの3本撮りで、
いやもうそうなるよ、そらそら3本4本いくよ
困ってるわけですけど、
いやまあだいぶカロリーは使うよねさすがに夕方夜からね時間取って、いやしかももう今日は大気道もおらんということなんで、なかなかサボりにくいという、辻田もおらんっていうね、
なんか生放送の企画を考えろと、うん、ちょっと待って、弘中さんは今日は普通にハンドマイクなんや
一回ハンドマイク使ってみよう、
試してる、え試してさ、うん、長続きしたことある、前回もなんかさ、
なんか体操な、
業体操のあれやってたけど、
ね、ラジオみたいなやつね、
うん、あれをどこで使うの、僕らでテストして、
結局テストして使えなかったっていうことになって使わない、
えしかもさ、うん、あれ出てきたんさ過去4回ぐらい
あるあるある、
うん、このマイクがないときに緊急用で使って、
えあれダメやったんですか結局、
ちょっとやっぱ音の反射というか、
ああなるほど、でそ あのもう一つな状態で、あの世の中に流したと、
そうですね、まあまあまあまあ聞ける状態では
ということで、はい、さあで今回もですね時事ネタがいっぱいあるわけですけど、
はい、
ちょっと個人的に思うことなんですけど、
はい、
人死にすぎじゃない、
いやほんまなんか最近めっちゃ見る気がする、
今日も俺今新幹線乗ってて、 あの知ってる登山家の人、
あ
生放アベマの
そうえ
そうね、生放送
クリキさん、あなんて読むのあれ、クリキさん
やったと思う、うん、そのままやったと思う、
あの人だってなんか一時めちゃくちゃ話題になったやな、なんか元2位とか元引きこもり登山家かなんかですよね、
そうですね、
そうそう、でなんか一時注目され、一時っていうかまあよくね、あのドキュメンタリーとかでやってはったんですけど、びっくりしてさ、なんか 1,2 年前にテレビで見たところやったし、今回しかも下山の途中かなんか、
そうね、なんか体調悪いっつって引き返してたよね、
いやいやいやいやいやいや、あれねちょっとショックやな、で昨日おとついには
浅岡由紀さん、
西城秀樹さんでしょ、
怖いよ ね、 ね、
そうここにもあるんやけど、この黒岩義弘さんって、このお前多分知らんやろ、
分からん、
月刊ジャンプでこのあの鬼神童子前期っていう漫画が、
霧週刊って書いてあるけどな、
えちょ月刊やで、月刊月刊、俺覚えてんもん、あの散髪屋に月刊ジャンプが置いてあって、うん、でその当時俺ちっちゃい時、
うん、
小学校低学年の時とかにこう前期読んでたの覚えてるから、うん、
へえ、
そうそうそう、ちょっとなんなんやろうね、
え
ちょこの人の死に行く感じえなんかえ今年やんな、平成最後なの、
来年じゃなかったっけ、
今年で来年の5月で変わるっていうことですよね、来年から新元号の元年っていうことですよね、なんかあのよく言うじゃないですか、年いった人とかってなんか駆け込みみたいな、
はいはいはいはい、
なんかそれ当てはまってるか、えぐ
い、ほなまだやん、いや1から4ってまとめてや、
トータルで見ろ、
え
30年続いてきた平成やし、
あ
これはもう、
まあねまあね、
今はもう終わりの時期や、
あそうね、
うん、いやなんか怖ないっすか、急にバッタバッタ
固まりますね、
なんかちょっとね、まあ、暗い話が多いですけども、なんか気になるのあります他にも、
いやこのほんまに全然聞いたこともないねんけど、ツイッターでハッシュタグ二度と撮れない写真を撮れがブームって書いてあって、うん、ほんまかいと、うん、ツイッターで調べてみたんよ、うん、すごいね、
えそうい
やすごい、大体景色系なんよ、こういうなんかこう神秘的な虹であったりとか、あとはなんかなんやろね、あのまあ動物であったりとか、そういうのが多いねんけど、なんかすごいね、カエルが蜘蛛の糸を渡ってる瞬間とか、こういうなんかいいなって思った、
これをえ自分らで撮って貼ってはるんですか、ネットで拾ってきて、
いや多分そのハッシュタグを使って自分が持ってる写真の自慢じゃないけれども、
あなるほどね、
うん、でこうやって、まあ、俺みたいにこう二度と撮れない写真を貼れで検索してる人は絶対いるから、その人たちに見てほしいっていう、
前から簡単に言ったら衝撃画像が出るってことだ
ね、そうね、
悪い
アスファルトからタケノコ生えてるところとか、
これよう見んで、
え
なんかニュース
これよう見ますよね、
はい、
え一時なんか大根とか生えてなかったですか、
生えて
ます、まあ、なんかね
すごいな、
これでもよう見てたらたまにあるよ田舎の方とか、
へえ
最近なかなか見んけど、でもなんかこのハッシュタグ系ってなんか定期的にブームになりますね。
そうね、
なんかこれ誰が作ってはんやろな、ブーム。ツイッター社かな、
誰かがやったのにみんな続いてみたいな、
世の中そんな簡単なもんすか。この絶対仕掛け人はおるでしょ。
いや多分ほんまにそのあれやと思うで、適当というか
口コミでベアーってさ、
みんなよくバーってハッシュタグ使ってつぶやいたりするやん、それに面白そうやからっつってそれ便乗してつぶやいて、
なるほど、ね、
っていうことやと思うけどね。あのあれとかもそうや、あの時を助ける会みたいななんかあったやん
前回、あのそこに触れんとこうぜって言うてた、今さらっとうかつに踏み込んだけど大丈夫
さ、そのハッシュタグがちょっと俺はすごいなと思ったから。
まあ確かにね、まあまあでもちょっとこれ流れてきたら見ようかなって思いますもんね、
うん、そのハッシュタグってピッてそこで押すだけでこう全部見れるからね、
まあ、だからその何ネット社会になってきて口コミとかないやなとかっていうのもないね、うんうん、これ見てるとこれ自体が広まってるのは口コミみたいなもんですからね。
そうね、
捨てたもんじゃないですよ、なんかね。他はあ、これイニエスタやばない、なんでこんな、楽天でしたっけ、
楽天の社長か会長か何かが一緒にご飯食べたりする中 で誘ったらしいです。
しかも全然今現役バリバリでしょ、
まだ30歳とかですよ。
ですよね、なんかもう要は使い物にならんようになったような人ではなく
全然代表に出てくるレベル
のでしょ、う
ん、このサッカーがさの人がこっち来んのはまれな、俺あんま知らんねんけど。
いや、あのな、要はなんか過去にその世界的なビッグスターは何人か来てはんやけども、基本的にもうピークが終わって、要はメジャーリーグとかで野球でいうともうメジャーでね一軍で活躍できんような感じになってロートルになって
無
双しに来
は
るみたいなね。
30代半ば
とかで、そうそうそう、だからあの中国のリーグとかも全部そうですよね。だからその旬が過ぎた人を、
はいはいはい、
だからこれイニエスタって今多分バリバリですもんね。
バリバリですね。
だからこんなん大事件で年俸47億やで、日本のスポーツで。
すごいよね。
これなんか言うてはったんやけどニュースで、あのまあ言うたらスポンサー楽天やん、ミステル、うんうん、で楽天がこれ年俸一人イニエスタに47億円払わはるわけでしょ。イーグルス、何イーグルスやったっけ、楽天イーグルスの全選手の年俸合わせても47億にならへんらしい。
そうなんや。
だから相当すごいことですよね、うん、
しかもイニエスタの経営するワインをなんか作ってるらしいんですよ、うん、農家的な感じで。
あ、イニエスタが
オリジナルブランド、
はいはいはい、
それもなんか一緒に独占契約じゃないですけどなんか楽天が流通させるみたいな契約も。
だからよっぽど仲がええねや、決済権持ってる人が。
それがめっちゃ金払ったからどっちか。
多分この年俸47億だけじゃ済まんでしょ、だからその移籍金もあるし、なんか日本に金こんなないと思ってたから。
サッカーでこれはもう相当すごいですよね。
それは何だこれ、どこで採算取るつもりな
ん、分からへん、
人そんな来んの。
いや、なんか放映権絡みかどうのこうのみたいな。
ああ
、テレビの
高
く、はいはいはいはい、ま
あ、それはあるでしょうね、うん、であとやからそのスポンサーがついたりとかするたんびに全部その一角に一応は金が入るということでしょうね。
そう、まあ、イニエスタが出る試合なら J リーグの試合でも見るかっていう海外の人が、
ああっていうこともあんのか、うん、っていう可能性ある。だからめっちゃ分かりやすく言うとこの人なんかバロンドールも取りかけて取ったことはないんですよね。
そうですね、
だから言うたらメッシとかクリスティアーノ・ロナウドの1個下の人だよ。
はいはいはいはい、
だから言うたらあの2人が突然 J リーグに来るようなんてそんな変わらん話。
へえ、
だから大事件ですよね。
大事件ですよ、ね、
これもう多分俺もサッカーあんま興味ないけどさすがに
そんなすごいことなんや。
っていうかまあテレビやってたらちょっと見たいなとは思うね。
へえ、
100%チームメイトが多分ついていけへんパターンになるなと
は。でもチームメイトもなんか代表選手3、4人いますねんでしたね、
リッセル。いや、それでもレベルがちゃうすぎるでしょ、うん、この人がスルーパスや思てんのがなんか多分追いつけへんすぎてイニエスタ意外に下手やなみたいな空気感なんやで。絶対そうでしょ、うん、
こっちのレベルが低いだけで、
うん、あいつむちゃくちゃやんみたいな。
はいはいはいはい、
多分そうなりますよね、うん、
活躍できんの。
いや多分ね、俺これサッカーって、うん、 多分個人競技ではないやん、うん、だから周りがちゃんと先頭行かせないですよね、
うん、
で
一人じゃどうもなんない
ですね。で多分言うて J リーグもプロやから、うん、それある一定のレベルで例えばイニエスタが高校サッカーにいたら無双なんやろう、
はいはいはいはい、
プロレベルや
とプロレベルやと多分一人じゃどうにもならんわけやん。
へー、
多分ね、うん、だから多分これ強くもならんやろうしどうしはるつもりなんでしょうね。
でも1年だけなんですか。
あでもそうちゃいます。さすが
さすがに
2年も3年も
でかすぎみたいなもんですね多分。も
う47億円積まれたら行くよね。スポーツマンシップに乗っ取ってない我々からすると
隣住んでる
行くよね47億円で必勝本とかが来てくれてたら行くもんね。
行くやろな、
うん、
行くやろな、うん、ほんまに。いやいやいやいや、
すごいな。
すごいよこれ桁がちゃうからねほんまに。あとこれな、スポーツつながりでめちゃ俺ちょっとおもろかったんか時代やなって思ったのが、
はいはい、
頭にボール当たったら死ぬぞって監督が言わはったやつで、1年生の男子がショックを受けて不登校になって、
はい、
それを言った監督が謹慎になるっていう。
これはさ俺も裏があるんじゃないかとしか思えなくて
じゃあこの文章だけ見たら注意勧告や
もん、うん、そうそう。別にそのなんやろ、この子に言ったわけでもなけりゃで、まあ、事実でもあるっちゃあるやん。いや死なへんけどな、うん、簡単には、
うん、
ボール当たったぐらいじゃ、うん、けどなんやろ、まあいや起こりうることやん。だこれなんか上げ足取られただけちゃうんって思うねんけどな、
うん、これどうなんでしょうね。これニュースで続報みたいなのあるんですか。これ
いや引きこもってるっていう、まあ、謝罪はしてほしいですけどね。
えでもこんなんマジ注意やんな。
えこれのだから何が分かんのかがちょっといまいち分かってなくて、その野球を冒涜したっていうことなの。
初めて野球やるみたいな感じじゃないですか。でびっくりしたみたいな。
いやだから結局この野球部の監督が謹慎になったのは、要は一人の男子部員が不登校になった責任を取らされはった、
うん、はいはいはいはい
っていうことですよね。だから学校側が多分めちゃくちゃその保護者やったりとかその少年に対して気を使ったっていう、うん、で世の中の反応とかを気にしすぎてやりすぎた。俺これ処分やと思うね謹慎って、
うん、
だって家庭科部みたいな料理部みたいな先生がさ、
うん、
気をつけんと包丁で指切んでと同じレベルやん、
ね、ほんまそう、うん、サッカー足ぐねるでぐらいやん、
ほんま多分そのレベルの話やって、うん、
ぐねって足動かんくなるでって言われてへえってならへんもんな。
いやでそうやねん。でこの1年生の男子、まあ、これもどんな言い方されはったんとかそのバックボーンがあんのかもしれへんけどさ、うん、いや親もさいやちょっとそれやりすぎですわって止めえやって思わへん。監督が謹慎になるって聞いたときに、うん
高校生ですかね。
しかも高校でしょ。
やばいです、
ね、頭にボール当たったら死ぬぞ、
うん、その殺したのかとか言ったのかもしれない
とかそういうレベルなんやったらとか、あのお前らがなんか言うこと聞かへんかったらエラーしたら頭にボールぶつけんぞみたいな
とかやったらね、
頭に当たったら死ぬんやぞみたいな言い方とかやったら分かるけど、そう全ニュースで出てるのここの文章だ。
そうやねここやね、
うん、そう前後があったの。
えでなんかしかもこれあれじゃなかった、この男子部員注意散漫な感じでどうこうみたいなんじゃなかったっけ。
あーなるほどね、
たまにボール当たったやつ。
これなだから時期が時期的にその日大アメフトのあれと重なってるから気使いすぎはったとかあんのかな。
炎上恐れたみたいな、
うん、そうそうそうそう炎上恐れた感は俺この文章だけ見てるとね、
うん、
ただそうこの上にもある。そう俺これこの日たまたま電車乗ってて新橋がざわついてて人多くて何やと思ってたら、
うん、
そうこれ家帰ってニュース見たこれ
集団で、
そうそう集団過呼吸
なんでなん。
いや修学旅行生かなんかが、うん、あの待ち合わせ時間かなんかにちょっと遅れたかなんかですよね。
なんか厳しい先生になんか
に怒られたら、うん、それ来た7人の女の子が過呼吸で全員倒れはって、
うん、
そう初めやからテロみたいな感じやった。
はあ、はあははあ、
シートがバーッ
てそうバーッ
て、はいはいはいはい、
であの SL 広場で俺矢野線乗っててその時えっ、ー、と思ってい
や本当はたから見たら大事件起きたみたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう そうやからその怒られて過呼吸も俺からしたらちょっとよくわからんやん。怒られて過呼吸ってちょっとよくわからんやん。
いやそんな走ったなとか関係あるんじゃない。これはさでもさあの体のあれやからさまだわからんこともないというかなっちゃう可能性はあるじゃないですか。
でも7人やね。
うん、だからゆえによ、だから7人もなるって多分よっぽど条件が揃ってたと思う
な。逆にな、う
ん、なんか心理的な何か感染して
ってみたいな、なんか過呼吸感染するっていうな。
へえ、
確か
集団ヒステリーみたいな感じで、
なんかだからそんなんがあるんかもしれんけど、俺やっぱこのなんかもう頭当たった死ぬぞのやつ今ちょっと調べたけど注意3万やったからそのこう警告したんよ、うん、先生が。
まあ注意やね、
うん、集中せよっていう意味合いやったらしいんですけど、
ショックです。どこにあって監督が聞いたの。これ監督ってもう何もできひん
なあ。
突き指すんぞとか言えへん。
怪我するぞって言ったらアウトっていうことです
よ。いや、よかれと思って言うてはるからね。
そうね、
これは俺高校これ批判するわけじゃないけど間違った処分なんちゃうかなって思うけどね。その出てる部分だけ見るとね。
まあでもいろんな意見を取り入れた上でなんかな。だからこの謹慎もなんかあのなんていうの、その野球部の監督って仕事なんなん、先生。
だから先生のところもあるし
外部
の、そうそう、
外部とかではないんじゃないの。身内でちょっともうほんまごめんみたいな感じなんじゃないの。
あ、まあ謹慎やしね、
うん、
多分学校の先生、
学校の先生っぽいね。
普通に先生はしてるってことですよね。給料ちゃんと払うからごめん、ちょっとそうさせてみたいな感じだ、
ね、多分あの学校の先生やってたら監督にとしての金は入ってこないんでしょ。多分休日手当が出るかどうかぐらいは多分。
部活がやばいって聞きますよね。なんか
聞きますね。友達で中学校の先生やってるやつとかもうみんなもうちょっと部活ヒステリーみたいな。
いやだから休みの日を全部使って試合しに行くわけだろうそらしんどいて。
朝練とかだったら5時とかからですもんね。
そうね、これだってガキン頃とか何も考えてなかったけど冷静考えてやばすぎ
る。やばいよね、
仕組みよな。てかもう全部外部でやれって思うな。
で俺中学校の時とかあのそのなんていうの、野球部の顧問の先生、女の先生と男の先生いて、女の先生がなんか細かいなんかいろいろやってくれんのよ。なんかあのアクエリアスの粉とか買ってくれて、なんかあの大きいあれ作ったりとかしてくれたりしてんけど、下の名前で呼び捨てで呼んでたもんねみんなで。
相当頭に
いやほんまに今考えたらえげつないことやなって思う。
感謝しかないから。
いやほんまに、やすこありがとうなって感じやわ。
それやすこって言
うね。やすこって言うね。
えらいオーバーハン臭い名前な。
やめろ。
いやいやいや、でもね、お前よかれと思ってやってこれでまた保護者からもピーチクパーチク言われるわけでしょ。文句言われたりとか、まあ、かなんな、ちょっと考えてあげんとあきませんわね。ということで、
はい、
今回もお便りがいくつか来ておりますということで、まずは一つ目、ラジオネームピーヤさん、通常お便りということで初ですかね、京都に住むということジロキチメンバーの皆様こんにちは。
こんにちは。
今回初めて投稿させていただきます。私は現在就職活動をしているのですが、京都にある会社に内定をいただき、来年の4月から京都住まいが決定しました。生まれてこの方ずっと名古屋に住んでいたもので、他県に出ることに少し不安があります。そこで出身が京都であるお二人に京都に住む上で注意しておくこと、他県との違いなどを教えていただけたらなと思います。ネットでは京都の人はよそ者は認めずいじめも多いとあるのですが、本当なのでしょうか。これからもラジオ楽しみにしています
。
これよう言わはるね、京都の人いけずやと。
いやでも俺ちょその前に一個気になったこと言っていい？愛知に住んでたって言ってくれへん。俺これもほんま気になんのよ、名古屋と横浜の人。これマジで気になるんすよ。わかる？
いやでもさ、
うん、
じゃあ何やろな。
いや別にええねん、愛知県のどこだろうが。愛知県やねん。
じゃあ俺はそれに対して逆の意見、うんう
ん、はいはいはい、
名古屋も横浜も、
うん、
愛知県、うん、神奈川県の知名度より勝ってる感があるから。
そう
そう、名古屋横浜 OK やって思うんですよ、うん、だから福島でいわきとか言いよったら
いやそうね、うん、
ちょっとお前ってなるけど、
うんうん、
そう、いや名古屋とか横浜は良くない？なんか
いや俺はそのなんやろ、なんかあの愛知県の中で名古屋は洗礼されてますみたいなんがちょっと受け付けへんのよ。
ああ逆に、
うん、
あじゃあじゃああれも納得いかないな、あの神戸。
あ神戸もなしやん。でも神 戸あんまおらんくない言っても。
いやいやいや多分外から見たら神戸って言うやついっぱいおる、
ね、いるか。
兵庫県って言わはる人あんまいないですよね逆に。兵庫県って言う人もほんまにやから姫路とか明石とか、
はいはいはいはい、
だから神戸市内でしょやっぱ神戸出身って言いますよね。
神戸ですね。
へ
え。でも、うん、そう言われたらピンとけへん。兵庫って言われるより
なんかなんやろな、何が嫌なんやろな言われてみれば。
あでもちょっと待って、うん、福岡の人って福岡って言うよな。
福岡って言うね。
博多って言わはる。
いやなかなか聞かないです
ですよね。福岡って言いますよね、
うん、で北海道の人が旭川とか言うのは納得やね。全然違うから。場所全然違いすぎるやん。
広さやんけ。
いや広さやけどそのなんていうのな、もう土地柄が変わってくるやん。
あーまあまあ、うん、
その旭川と札幌、まあ、ちょっと近いな。ちょっと他の地域わからんけど、
まあまあ札幌網走とか、
ね、うん、そうそうそうそうそう、土地が違いすぎるからちょっとなんかまあわからんでもないねんけど、名古屋とかもなんやろ、そんな名古屋って言わんでもって思う、ね、
でもまあ愛知県、うん、名古屋以外に何が、そうや、うん、あっちに住んでたことあるじゃないですか。愛知で名古屋以外って何があるっていう話で、うん、
春日井とか岡崎とか、
とか言われてもうあーって言ったらお前仕事でたまに行くから
そうそうそうそう
聞いたことあるレベルで、うん、あーってなってるだけで、多分一般的にはもう愛知イコール名古屋やって、
うん、
でだから我々も関西に住んでるから姫路やったりとか赤字やったりね、ごめんなさいね姫路赤字の人、うん、兵庫といえばもう神戸みたいな、神戸が9割5分ぐらいのさ、
はいはいはいはい、
イメージやったりとかするんじゃないの。
そうなんか、
どうなんやろ。でも東京とか逆に逆転してますよね。八王子出身とか言わはる人多いじゃないですか。
ああ、うん、確かにね、うん、土地から出るからかな。やっぱでもそのもうなんやろ、なんか名古屋って言っちゃう人はやっぱその名古屋以外の愛知県民をバカにしてる感が否めへんのよね。
じゃあ、うん、じゃあこうしようや、俺ら京都市出身やんか、はいはいはい、
うん、
でまあ京都府と京都市で名前も一緒やし、うんうんうん、京都やでって出身地言うやん、はいはい、でまあ京都っていうあの都市柄を考えてな、
うん、
そのあっちの方の福知山、
はいはいはいはい、
北の方も含めて
舞鶴らへんもね全部込み込みで、
京都市っていう名前じゃないっていうことにしようや、なんかちょっと考えて、
なんやろな、都ね、
うん、都でええわ、うん、なんていう、え、お前どこ出身なん、
都やね、
そらな、そらな、京都府出身って言わへんやろ。
あ、そういうことか、
多分そういうことやと
思う、これすまな分からんやつやわ、
多分そういうことだ
よ、土地に、あ、そういうことね、
そうなん
だ、って違うもんね、舞鶴と、うん、いや違うもん、
だって俺らカニとか取りに行かへん
やん。いや行かへん行かへん、
だろ、
うん、
日本海とか遠遠すぎるから、
うん、海遠いもん、
うん、で逆にやからその熊本でしたっけ出身。
大分です、
ね、大分か、うん、大分はもう大分やん、
はいはいはいはい、
でしょ、その言うたら県庁所在地にしても何にしてもまあ言うたらどっちかって言うともうザ地方じゃないですか、うん、だから大分県出身っていうのは
そうですね、もうそれ以外の聞いたことないですよね、
でしょ、うん、そうやって、
だから真っ当なんかこれ
という話なんじゃないかな多分。
そっか、ごめんなんかビーヤさん。
お腹いっぱいになったなこの。
いやほんまに、
うん、もうええか、
いやあかんかんかんかん、
答えだけとあかん、
何いじめなんかないんちゃうの、あんの、
いじめはないと思うけど、でもやっぱ陰湿って言わはるね京都、
陰湿ってね、
陰湿なイメージありますよね。
それは何かされたんですか京都。
いやなんかイメージで、ざっくりしたイメージで、なんか身内文化というか、
なんかでもなんか祇園の方はあるんじゃないですか多分、そのじゃ商売を始めれないんですよ祇園って。
あ、そうなん
ですか。土地とか買ってもなんかこうはぶったりする文化があるというか。
あ、それはねやっぱあるみたいですよ、その何物件借りるにしてもやっぱ京都出身じゃないしとか言って大家さんが言うたりとか、だからまあ多分その商売とかそういうことに関して
は
ですよ、
う
ん、
住む分には問題ない。い
や地味にもなんもないんじゃないそれは。
村八分でき
るけどね。いやそれももうだいぶ緩なってる思いますけど、ね、今とか祇園とか行ったらな、ワタミとかも全然あるしな、そういう全国チェーンが入ってきて、もう今やちょっと前やったらそういうのあるやろうけど、まあまあまあないと思うけど、まあでもめっちゃ都市を召されてる方はやっぱちょっとあるんちゃうかな。
なんか御所の御所から見てどこに住んでるかとかもあるんよね、
まあ、
俺もあんま知らんレベルやけどそこまで行ったら、
そう、あのやっぱね京都ね、その古い人、うん、だから都市行ってる人とかはなんかやからその住んでる区画とかめっちゃ気にしたりとか、うん、北の方にいるとか南の方にいるとかな、うん、だからそういうの気にしはるっていうのが多分回り回ってこういうことになってるんじゃないかなと、まあ、別に若い人多いし、
そうね、
普通に何にもないですけどね、普通に生きてたら、うん、はい、だから京都ライフを楽しんでください。じゃあ次行きましょう。じゃあ二郎さんお願いします。
はい、2-7さんからディスカッションでございます。低価値の立ち回り、ジロキチガキの皆さんこんにちは。今回はジロキチファミリーの皆さんはされないと思うのですが、低価値の立ち回りをお聞かせください。参考にさせていただきたく思います。ちなみに185スロでお願いします。それではよろしくお願いします。皆様お体に気をつけて。なんか変わるんすか、185スロと20スロで立ち回りって。わかんないんですけど、別に変えんでいいんじゃないの。
全く一緒じゃないですか、
まあ、レートが違うだけで、
ね、レートが下がったからってその狙いどころが変わるっていうわけじゃないでしょう、
ね、そうね、結局リターンも同じですから
ね、うん、一緒ただあの思うのが、あの例えば20スロで平均設定2やからっつって、あの5スロで平均設定2なわけではないと思うのよ。もっと低いと思うの。
あー、なるほどね、
うん、だからそういう意味では遊び打ち、こう何も考えずにフラット座ってバーってこう例えば20スロで2万円使うのと5スロで、8万円か違う
5000円
使うペースが同じっていうわけではないと思う。5スロの方が早いと思う。
なるほどね、
うん、平均設定は絶対20の方が高いと思う、
ね、ちょっと前やったらパチンコがなんかまだそのいろいろやれてた時代、
はいはいはい、
まあ、1パチはなんか異常に回らんとかいう話
いろいろやれてた時代なんかないねんけどない
や、そうなんやけど、
そんな時代なかったけどな。
だから気軽に釘叩けてた時代
なかったわそうね、うん、きついって言うもんね。
だから1パチの方がきついっていう話は聞いたことあるけどね。
でもなんか今低価値専門店増えてるから、もうそこ行きゃいいんじゃないですか。
逆にね、
うん、低価値専門店とかだったら6入ってそうやん。
まああるやろうね、
うん、多分普通に。
そうやろうね、だから一つの箱でこういろんなレートがあるところがどんどんどんどん多分下に行くほど厳しなってるイメージは、
うん、そうね、
あるから、やっぱそうやね、それ専門でやってはるところに行くのが多分ベストなんちゃうかなと、うん、思いますね、
はい、
はい、じゃあ次行きますか。はい、レアタンさんディスカッションということで、こちらの方も初投稿ですかね、はい、初投稿、はい、今だから言える
ちゃうけど
初採用ですかね、
そう、
はい、今だから言えるやってはいけないこと、ジロキチ会議の皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ジロキチ会議を聞き出してとても面白いので無印時代から2週目を聞き返しています。
おー、ありがとうございます。
聞いていてとても面白かったのがシャープ30あたりで辻田さんが SD カードを肛門に突っ込んで遊んでたそんな話あったっ
けじゃあそれ多分トミキさんが適当に言ったやつでしょ。
地面がやばいなここにまた辻田がいい日っていうやってはいけないと思いながらもどうしてもやっていたくなってしまったことは誰でもあるのではないでしょうか。皆さんの失敗談などぜひ聞いてみたいと思います。 PS 辻田さん、肛門に入れて一番良かったものは何でしたか。レアタンさん、これだけ言っとく、辻田は多分 SD カードに肛門には突っ込んでないですよ多分
じゃああれや、なんか取れてなかったやつ、
あ
ーな、でなんかなんで取れてなかったんやって言ったら、なんかこういう理由やったじゃないかっていう推測ね。
なるほど、
はいはいはい、それですよきっと。
なるほど、やってはいけないと思いながらもどうしてもやってみたくなってしまったこと。
俺あれなんよ、水電車の中とかで飲んでブーってやりたい。
あーでもなんかわからんでも
いや、これはもういつかやったろかなと思ってるぐらいやりたい衝動に駆られんのよ。
やったところで誰も注意せえへんね怖すぎてね、
絶対な、
やばい、うん、完全にやばすぎて声かけられへんよ。
やりたなんのよ、ね、
でもなんかわからんでもない
、
まあでもな、普段やから完全にやれへんことやね、うん、言うてしまうと。
そうね、まあ、やったあかんだから、まあなんていうの、人として良くないよねっていうことよね。
だから辻田さんを例で挙げると、うん、辻田が麻薬従ってんのと一緒
そうねそうね
それと同じレベルの話を、うん、 あでもいいね、その水ブフューは
いいっしょ。
あなんか一票入れるわ、なんかやってみたい感じはある。弘中さんは？
いや特にない、特にないっすかね。ちょっと思い浮かぶような、
あのね、だからジローのこれすごいなって思ったところが、そうなんや、僕もあ今聞いてええー、なーええー、なー、分かる分かるってなるんやけど、自分でいざ考えろってなった時に思いつかへんじゃないですか。考えてほんまに頭固なってきたなって思います
ね。で
年
これ俺まだあるで、
じゃあ子供の心も忘れてしまってんのよ。
あそのワクワクする感じを、
そう聞いたらワクワクするの自分で、ね、
はいはいはいはい。俺ドーピングもしたいもん。
ドーピング、
うん、ドーピングしてスポーツしてみたい。やってみたくない。いや、やったらあかんことないんやろうけど、うん、でもなんか何どうなるか分からへんすぎて。
なんか前こんな話してなかったですか？なんか一回、うん、なんかもう全身こう薬漬けにして、なんかもう超スーパープレイヤーみたいなんで、う
ん、えそんな話した、
うん、したお前もちゃう方向で僕が退化していってる。安心した。あでもそれも楽しいわな。
うん、足とか早なんのかな。
えでもあんなお前トレーニングはありきやね多分。
そうなん、
ちょっと待って、
いやいやいや、そりゃそうやけど、
お前さ、うん、今弘中さんにドーピングしてな、うん、100m12秒とかで走らはる
よ。いやそれはあのあれ、あの押す力が250キロになったりするんじゃないの。
そっちのパワー、
う
ん、
そうそうそう。
そんな瞬間性のあるようなものじゃないですよね多分ドーピングって。
やっぱ継続なんですかねあれ。
やっぱ筋肉のつき方が変わるとか。
そうなんすか。だってでも筋肉なんてついてもうたらドーピングやめたらいいだけじゃないですか。やったらオフのシーズンにあやいいじゃないですか。
そうですね、うん、
それはプロテインでしょ。で、
ね、プロテイン、うん、
でも分かんないですけど。
でもそんな速攻性のドーピングって想像できんだけど、だからそれこそほんまに今言ったことで存在してるのであれば、今弘中さんが10秒で走る薬とかあってもおかしくないわけや。そう、ね、ただ足とかもう骨折しまくって骨
突き破ってバキみたいになんねんな。戦った後怪我だらけになって
限界を超えたみたいな。あるんですかねそんな人。
いや聞いたことないですね。
でも絶対なんか血管広げるとかはあるんじゃない。だ筋肉にかかる負荷は死ぬほどでかいから、絶対と言ってもいいぐらい怪我するけれども、速くは走れるようになる薬とかは絶対あるんじゃないですか、
その瞬間で。
はい、
まあでもそういう意味ではさ、痛み止めみたいな、いわゆるドーピングに近くない。だから本来痛いとこ、
はいはいはいはい、
要は麻痺させてさ痛くないで、要はパフォーマンスは普段以上にできるわけでしょ、何もやってない時より。
興奮剤とか麻薬性鎮痛剤とか。
だから脳に活かすってことなんですね。だから筋肉うんぬんじゃなくて、
だから何でもできるみたいな。
まあ、なその
万能感、
万能感が得られるっていう。
あ
万能感言ったらパフォーマンスって上がるのかな体の。
分からん
ってことは、普段自分の中で無意識に、うん、俺はこんくらいしかできひんって思い込んでるってことやな。
そうやね。
だから多分 100m も俺は15秒ぐらいしか、15はさすがに切れへんわとか、うんうん、言うてるやつが14秒5とかになるわけやろ多分。
そうですね、限界超えれるってことですよね。
まあ、でも超えても多少でしょ。多分その肉体の筋肉とかの。
そうね、そうね。
なんかちょっと漫画チックな思ってたな。なんかもう乗った瞬間に
ムキムキ
なってトグロ弟みたいな感じでモコモコってなってって、
うんうんうん、T シャツピリッピリッ
いやそういうのあってほしいけどな。
超人役みたいな感
じ。うん、話それてるわ。やってみたいことやったらいけんけど、やってみたいことね。あでもあれはやってみたくなる、たまーに。めっちゃしょうもないし、めっちゃ危ないと思うかもしれんけど、うん、ジリリリってなるやつ押してみたくな
る。夢やんそれ。
突然そのデパートとか。
あもう夢やん、
冗談的な
少年の夢やんそれ。思い出せへんかったわそれは。いいね、うん、
あれちょっとやってみたいよな。
まあ、俺ほんまあの友達が傘で間違えて押して迷った瞬間見てから、あれ見んのちょっと怖いぐらいねんけどな。それまではめっちゃやりたかった。もうほんまに全体的にジリジリジリって学校やったんよ。でも校内放送みたいな感じでジリジリジリってなって、でまあいろんな人集まってきたよね職員室から。
そりゃそうか、
大事件か。
大事件が起きたというレ
ベル。あれ消防士とかやってくるんじゃないですか。
いやすぐ来るらしいです。そうそうそうそう、
うん、無理やな。
大人になったら大人になる。だからもうあれ見てからちょっと怖なったけど、それまではもう夢やったもんね。
そういうのってさ、例えば消防士さんとか来たらお金払ったりせんとあかんの？
いやいいんじゃない。
でもなんか一応救急車とかもあれお金払ってるんでしょ。
あーらしいですね、うん、
そうよ。あれ救急車で運ばれて、だからたまにありますよね。だからその普通に道端で行き倒れみたいになってはる人、それ親切人で呼んであげて、で呼んだら金も一文やからって請求読んだ人に来たりとかっていう話ありますよね。
出動量みたいな、
出動量みたいなあるは
ずやから。へえ。
消防士は消防車
か。消防はでも、救急は聞いたことありますけど、消防はね燃えて。
消防車の方が金かかりそうやけどな。人の乗ってる数とか。
でもなんか救急車の方がなんていうの。生もん扱ってそうやん。なんか輸血用の血とかさ。
何だろう。ごめんな、間違ってたら違うって言ってくれたんやけど、消防車で燃えてるイメージやった。燃えて焼いてるイメージで。
じゃあ俺今なんて言った？
なんか生ものっぽいって、その救急車は。
うんうんうん。
まあわかるよ。レア感やろ。でそこから連想したんが消防車イコール火みたいなんで、そこに行き着いたんやったらごめんと。それそこから行っちゃった。
うん、行っちゃった。何？
いや、じゃあ
全然分からへんけどさ、
なんかバーベキュー的な感じで言ったんかって。
あ、ちゃうわ。いやいや、そんな怖い話やめよう。
まあでも血とかね。確かに。弘中さん何かありますか？
やってはいけない。
やってはいけない。いやもう本当にくだらないことなら、もう夜中に突然ケーキ買いに行くとかね。
あ、やったあかんっすね。タブーっすね。デブ界でもタブーって言われてるやつだ
よね。夜中の3時ぐらいにパッと起きた時に、よしラーメン食い行こうとか。
あ、もうデブ界のタブーっすね。
そういうこと。
あ、なるほどね、うん、あ、ほんまやりたいんです
か。やりたいけど、うん、自重してるっていう。
まあ、だって夜中の3時に空いてるラーメン屋もそうそうないでしょ。
そうそうない。
しかも大体まずいねんけど、時間帯的にうまく感じてしまうっていう病気をね、それ。
なるほど、うん、まあ、人それぞれあると、はい、じゃあ、本日最後のお題ですかね、はい。
お涼さんからディスカッションでございます、はい。ナンバーワンフルーツ、自動基地会議の皆さんこんにちは。意識しないとなかなか食べないフルーツですが、フルーツの中でこれがナンバーワンだというものを決めてください。健康のためにもフルーツは欠かせないそうですよ。これからもお体に気をつけて頑張ってください。応援してます。
これはね、俺はなしなし。じゃあなしってノーじゃなくて、あのなし、
あの
緑の、
はいはいはいはい、リンゴに似てるやつのなしね。そうそうそう。
僕もなし。
あれめちゃくちゃうまいっすね。なんか、
いや、うまいねんけど、ちょっとごめん、ナンバーワンはパイナップルです。
いや、ま、うん、
いやもうこれはもうすいません、ね、パイナップルです。
おいしい。ピザに乗ってるパイナップル超好きなんだけど。
あ、ありますね、
うん、酢豚とかはどう？
あ、好き好き。
ああ、いけんねや。
全然いける。お前無理なの？
いや無理ではない、別に。ただ好きではない。
あ、そう、う
ん、やったらあのピザとか、だからハンバーグとかも乗ってるやん、ビッグドンキーの、うん、食べた後にパイナップルくれって
思う。ああ、逆にね、
う
ん、
そうそう。
なんかあのちょっと生あったかくなってるパインって美味しくないですか？
甘くなってますよね。
なんか 甘さが、
なんかあの油っぽいのと合うってこと、うん、それはさっぱりしてる感じが。
いや、なんか甘さが際立つのよ、あの火入ったらね。
あったかいとさらに、
うん、さらに甘い感じがして。そう、パインの美味しいところが全部倍増されてる感じが。そう、だから酢豚とかね、だからその何やろ、合わへん酢豚と合う酢豚あるやん。
いや分からん。
多分あの黒酢とか合わんのちゃうかな。あんま入ってる見ないですよね。どっちかというとあの赤っぽい
ケチャップ系、
はいはいはいはい、アメリカ中華みたいな、うん、アメリカドラマとかに出てくるやつとか、あれとかだってめちゃくちゃ甘い感じなのよ、やっぱり。サワー、ほんまに甘酢っていう、ああいうのにはやっぱ合うなとは思うし。
へ
ー。まあまあね、でも適度な酸味もあるからね、
うん、パイナップルはすごいいいと思うな。なんか
な
パイナップル味っていう美味しいやん。
美味しいね。
ハイチュウでもそうやし、お酒とかも人気やし。
そうやな、何でもパイナップル味があったらそれ起点に考えてしまうところは、うん、
いや結構鉄板みたいなところあるよね。
あるね。そうやな、パイナップルやな。
イチゴはどうすか？
俺イチゴ全く食え
へん。いや俺もイチゴ嫌いやから言わへんかってんけど、こ これ多分ナンバーワンフルーツ100人中50人ぐらいイチゴって言うんちゃう？
そんな人気の？
いやまあ美味しいイチゴは美味しいですよ。ただあの外れのイチゴって本当に酸っぱいだけで美味しくないかったです
ね。なんかね青臭いイメージがあるんですよ味。なんかそんな感じですね。青臭いっていうかなんか独特の甘さ以外に、
うん、俺も練乳つけちゃうもんね。
つけたらいけんねや、
うん、
俺だからあのショートケーキとかについてるあのイチゴとか全部抜くもん、
うん、
だからお前スポンジだけにして。
あ
なんで
職人泣くでパティシエが
ちゃんとね、いつの時代からねショートケーキ中にまでイチゴ入れる
んだ。あそうやね確かにね、
昔上に乗ってるだけでしたよ。
そうですね、
くり抜くたんびに思うんですよ、ほんま申し訳ないことしてるなって。いやパイナップルやて、パイナップルでいこう。
パイナップルか、
これはパイナップルやわ。
間違いないよね、
間違いない、うん、間違いない、
はい
はい、というわけでじゃあ本日の MVP 決めましょうか。これはどなたにあげましょう。いやまあまあ我々の強度
はい、
京都に移り住む、
はいはいはいはい、
応援も兼ねて、はい、ピーヤさん
応援ポイントですね、
うん、応援 MVP ポイントでいいですか、
はい
はい、ということで今回の MVP はピーヤさんです。おめでとうございます。
200ポイントです。
2の7さん切れんねこんだけいっぱい送ってくれてはい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら。